イツへのカンちゃんです。第12回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届ける時間になればと思います。それではこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
そして堤隆さん。
はい、おはようございます。
おはようございます。そして今日はですね、4人組劇団だし巻き卵の皆さんにもご出演いただきます。よろしくお願いいたします。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。どうぞよろしくお願いします。では恒例の自己紹介参りましょう。お願いします。
はい、白い杖のカンちゃんです。今日は大変皆様には、劇団的な、ラジオ放送を皆さんに、お伝えしますので楽しんで、ください。以上よろしくお願いいたします。
続いて堤さんお願いします。
はい、丹後視力障害者アクセンター愛称愛丹後の目のことの相談員の堤です。よろしくお願いします。
はい、ホストのお二人と一緒に楽しく進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではこれよりは4人組劇団だし巻き卵の皆さんによる劇防ごうオーラルフレイルをお楽しみください。
皆さんおはようございます。だし巻き卵です。私たちはお口の健康について啓発している劇団です。これから防ごうオーラルフレイルというタイトルの劇を始めます。それではお聞きください。皆さん、誤嚥性肺炎ってご存知ですか？誤嚥性肺炎とは、本来口から喉を通って食道から胃へと運ばれる食物や唾液が誤って気管へと入ってしまうことによって起こる肺炎のことを言います。誤嚥性肺炎は日本人の死因の第5位となっている、とても恐ろしい病気なんです。今からするお話は、誤嚥性肺炎になりかけたあるおじいさんの物語です。おばあさんの一言から始まり、危機一髪で誤嚥性肺炎を免れたおじいさん、どんな展開を見せるか楽しみにお聞きください。それでは始まり始まり。ここはとある老夫婦のお宅です。今日もいつものように二人でテレビを見ながらおせんべいを食べています。
ちょっとちょっと、おせんべいいっぱい口からこぼしてるよ。
ほんま、
大丈夫？
大丈夫。
もうテレビ見ながら食べるから、
ながら食いはあかんな。
そうやで、
最近ご飯食べててむせたりこぼしたりするようなことがある気がするわ。
それってオーラルフレイル違う？
オーラルフレイル？なんじゃそれ、初めて聞いたわ。
こないだテレビで言うとっちゃったよ。あんたみたいに口から食べ物こぼしたりむせたり、他にも滑舌悪いとか口が乾くとか、お口の衰えのことをオーラルフレイルって言うみたい。
じゃあわしもオーラルフレイルちゃうか？
オーラルフレイルってほっとくと死ぬかもしれんような重病になることもある言うとっちゃったよ。
いやー、どうしたらええんじゃ。
そうだ、この近くにオーラルフレイルとかお口のことについていろいろ教えてくれる人がおってやって、ちょっと変わった人みたいだけど行ってみようか。
そうじゃな、まんだ死にたくないしな、どうしたらいいかその人に教えてもらおうか。
ここはお口の相談室です。おじいさんとおばあさんは金髪のちょっと変わったいでたちの女のところに相談にやってきました。どんなご相談かしら。
最近食事中に食べ物が口からこぼれたりむせたりすることがよくあるんです。
他にもこの人噛みにくいからってせんべいをお茶に浸して食べようとしたんです。
そう。で、今おいくつ？
70です。
おお、それはフレイル予防を意識して生活しないといけない年齢ですね。
わしはオーラルフレイルっていうやつですか？
まあその可能性はあるわね。フレイルって年を取ることによって起こる体の衰えのことを言うんですけど、この状態って早くに何かしらの対処をしたらまた元気な状態に戻ることができるのよ。
そうなんですか？じゃあこの人もまた口からこぼさずに食べられるようになるってことですか？
そうですとも。早期発見、早期治療が鍵なの。要介護状態って聞いたことあるかしら？
聞いたことないです。
要介護状態っていうのはね、お食事とかお風呂とかトイレとか日常生活のあらゆることに介護が必要な状態を言います。人間こうなったらなかなか元の元気な状態に戻ることはできないですよね。フレイルは元気な状態と要介護状態の中間の状態を言うんです。
なるほど。わしはまだ要介護状態じゃなくてよかった。
さっきも言いましたけどね、フレイルの状態で早期発見、早期治療ってことね。オーラルフレイルみたいなお口の衰えはなかなか気がつかないことが多いのよ。オーラルフレイルをほっとくと食べることがだんだんできなくなって、栄養が取れなくなって誤嚥性肺炎なんてものにかかる恐れもあるのよ。
誤嚥性肺炎って今日本人に多いって言われちゃってますもんね。
そうよ。だからお口の健康を保つってことは大事ってことなのよ。
お口の健康を保つにはどうしたらいいんじゃろうか。
そうね、まずはお口の中を清潔に保つことを心がけてちょうだい。お口の中のばい菌は大腸の中より多いって言われてるのよ。歯磨きは特に寝る前はしっかりしてちょうだい。それからね、お口の力を落とさないようにするおすすめの体操があるのよ。あいうべ体操って言うんだけど、ちょっと一緒にやってみてね。ラジオの前の皆さんもぜひご一緒に。じゃあ行くわよ。まず 喉の奥が見えるように大きくお口を開けて、はい、
あ、
次に歯が見えるように口を横に広げて、はい、
い
ー、それから唇を前に突き出して、はい、
う
ー、最後に舌を顎の先まで伸ばすように、はい、
べ
ー、できたかしら。この体操はゆっくりしっかり動かすことがポイントなのよ。
よし、今日からあいうべ体操やっちゃおう。
素晴らしい。ぜひ継続してちょうだい。それからね、歯磨きやあいうべ体操もいいんだけど、一番大事なことはね、毎日誰かとお話ししたり、食卓を一緒に囲んだり、お腹から声を出して笑ったりね。そんな暮らしの日々がオーラルフレイルの予防につながってくるってこと、覚えておいてちょうだいね。
あんたは私がいるから大丈夫だね。
そういうお前だってわしがいるから大丈夫じゃ。
今日はありがとうございました。
ここは老夫婦のお宅です。日常の生活に戻ったおじいさんとおばあさん、いつものように二人でテレビを見ながらおせんべいを食べています。
このせんべいうまいな。
ねえねえ、そういえば最近せんべいひたさんと普通にバリバリ言うて食べとってやね。
そういえばそうだな、硬いって思わなくなった気がするわ。
あいべ体操が効いてるんと違う？
毎日やっとるしな。
カラオケ教室再開したのもいいかもね。
そうだな、あそこへ行ったら楽しいもんな。
オーラルフレイルさようなら。
それから舞鶴のマグラには視覚障害の方も楽しめるマーナーザーシー農園ちゅうのがあるらしいわ。いろいろな人と話もできるし、おいしい野菜も食べられるし、一度行ってみたいな。
ほんなら一緒に行こうか。
お話はこれで終わります。いかがでしたか？仲の良いご夫婦でしたね。オーラルフレイルのこと、少しお分かりいただけましたでしょうか？それでは、先ほどのあいうべ体操を、もう一度、ラジオの前の皆さんとやってみたいと思います。キラキラ星、この曲ご存知でしょうか？キラキラ星の曲に合わせて、まず、ゆっくりやってみましょう。 どうでしょう、できましたか。それでは少し今度は早くやってみますよ。体操は小分けして、例えば朝10回、昼10回、夜10回っていう風で構いませんので、1日30回やることで認知症予防や顎のライン、頬の筋肉を引き締め、美肌効果もあると言われています。ぜひ毎日実践してみてください。いつかラジオの前の皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それでは今日はこの辺で、
さようなら。
4人組劇団だし巻き卵の皆さんによる劇、伏せ子オーラルフレイルをお楽しみいただきました。それではですね、これより4人の皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、笠井由紀子と申します。この劇の中では謎の女という役をさせてもらっています。で、劇の脚本の方も書かせていただきました。京丹後市から来ました。で、私は今フリーランスの言語聴覚士としてシートテーブルという事業を立ち上げて活動をしています。地域の中で最後までみんなで笑顔で食卓を囲むことを大切にした、食支援を目指して活動をしています。で、まあ大体今やってる活動なんですけれども、いろんな施設の方へ行かせていただいて、食支援のアドバイスですとか、個人の皆さんに食支援の相談に乗せていただいたり、峰山町に火災食堂っていう食堂があるんですけれども、そちらは私の嫁ぎ先でもありまして、こちらの方で、食べること、嚥下障害、噛むことが難しくなった方、そんな方たちでも食べやすい柔らかいお食事っていうのを開発して、作っています。で、そういったことに関するいろんなイベントですとかで、私は言語聴覚士でもあり、それから、実は車椅子ユーザーでもあるんです。で、そういった言語聴覚士、そして車椅子ユーザー、こんな立場から地域全体がいろんな方が暮らしやすい、お互いを理解しながら暮らしやすい街づくりっていうのができたらいいなと思って、インクルージブクッキングなんていう、そういったことにも取り組んでいます。どうぞよろしくお願いします。
タンデム自転車を楽しむ会やNPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしのまなざし農園や、お仲間と歌ったりしていますギターとしのぶえユニットしのげんでおなじみの中山美穂と申します。劇団だし巻き卵では、ハミンちゃんという等身大で三つ編みにピンクのリボンをつけ、黒い T シャツ、白いスカート、白い手袋をした格好をしています。私は歯科衛生士なので、この人形を首からぶら下げて高齢者サロンで歯のお話をすることもあります。歯医者さんって怖いイメージがありますよね。 なのでこの格好で皆さんに親しんでもらえるように人形を首から下げています。
劇団だし巻き卵では音楽を担当させていただいています。音楽療法士の吉岡理恵子です。私は与謝野町から参りました、普段はですね施設の方、福祉施設の方を回りながら、また自宅の方でも音楽教室を開いておりまして、小さい時から親しんできた音楽を、音楽を使ってお役に立てないかという、そんな思いから出会った音楽療法とともに、子どもたちへもまたは高齢者様の皆様にも、音楽を通してご縁をいただいたり、あとは癒しを与えるっていう、一緒に音楽を親しんでいくっていうこの思いで今活動をしております。モットーは笑いあり涙ありです。音楽が皆様の支えとなりますように、今後も活動は続けていきたいと思います。
はい、ハグキングのおじいさんをしてました堤隆と言います。このハグキング広島弁混じりの舞鶴弁でちょっと演じさせていただきました。目の相談員の堤なんですけれども、今日はこのハグキングの役で参加させていただきました。ちょっと紹介だけしますと、9月11日に目の相談会が京丹後市の峰山の方であります。市役所とかいろんなところに、チラシとかがありますので、相談したい方はぜひお越しください。以上です。
はい、劇団だし巻き卵の笠井さん、吉岡さん、中山さん、堤さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでこの番組にご縁があった皆さんで一緒に合唱したいと思います。歌坂本九、作詞 A 六助、作曲泉拓、曲目は見上げてごらん夜の星よです。
No.
番組にご縁のあった皆さんによります合唱、見上げてごらん夜の星をお聞きいただきました。さて、白い杖のかんちゃんです。この番組も12回で一区切りということになりましたが、神田さん、今のお気持ちいかがですか？
はい、 F マイズのラジオ放送のお聞きのリスナーの皆様、白い杖のかんちゃんです。1年間、神田、つつみさん、パーソナリティの吉田さんともに日常生活のこと、私たち体験したことを述べさせていただきました。皆様、お役に立ちましたでしょうか。私たちはこの後反省いたしまして、もう一度皆様の前に発信したく思っており、勉強いたしまして皆様にお役に立つ情報を発信したいと思いがありまして、まだ皆様の前にスタジオでから発信したいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、誠にありがとうございました。いろいろお世話になりました。
はい、神田さん、ありがとうございました。はい、私もですね、この番組でたくさんの学びと気づきをくれた時間になりました。神田さんや堤さん、ゲストの方々とお出会いできて、思いが共有できたこと、本当にご縁に感謝です。また新しい形でご一緒できることを願いまして、エンディングへと向かいます。白い杖のかんちゃんです。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。毎月第2土曜日午前10時から10時30分まで、再放送は翌週の月曜日、毎月第3月曜日の午前9時6分から9時36分に放送しています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組へのメッセージ、感想なども募集しています。この時間は番組のホスト、神田正嗣さん、堤隆さん、今日は劇団だし巻き卵の皆さん、進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
はい、今日はいろいろとありがとうございました。皆さん、でまずはですね、ちょっと堤の方から、今日皆さんで合唱していただいた見上げてごらん夜の星をの曲の成り立ちというか、私もこれ知りませんでした。よかったら知っていただけたらなと思いまして、この歌1963年に発表されて、坂本九さんが歌われて大ヒットしました。もともとは1960年初演のミュージカルの劇中歌だったということです。坂本九さん主演の同名の映画も制作されました。主人公はその当時のことですから、地方から集団就職で上京して、昼間は働き、夜は定時制高校に通っていました。自分が夜に使う机ですね、机、これ実は昼間は女生徒が使っており、やがてこの2人が机を介して文通を始めたということです。で、この歌にはささやかな幸せを求めて苦学に励む彼らの姿が投影されています。2人は将来の夢を持ち、手を取り合いながらこの歌を歌い上げたということがこの歌に紹介をされています。
またよかったら皆さんどこかで歌われたらいいかなというような、私は素敵な曲だと思います。それではですね、今日最後を飾っていただきましただし巻き卵の皆さんに、フリートークでちょっと感想をめいたものもお聞きしたいとは思いますが、笠井さん、今日の感想はいかがでしたか？
はい、ありがとうございました。とっても楽しませていただきました。
あのだし巻き卵の由来、ちょっとこれ紹介していただいたらどうでしょうか？
はい、私の自己紹介の時にちらっと言わせていただいたんですけれども、私の家が、火災食堂という食堂なんですけれども、そちらの方で、この劇団を最初にちょっとね、退職者が集まって、お口の健康について面白いことちょっとやりたいねっていうことで集まったんですけれども、その時に火災食堂の方でだし巻き卵を食べてきたんですね。で、これ美味しいねってことで、こんなあのだし巻き卵をね、死ぬまで食べて暮らしたいよねっていう話から、お口の健康とつながって、最後まで口から食べられる口作り、そんなことのつながりでだし巻き卵っていう名前になりました。
はい、ありがとうございます。で、先日、夏のイベントということで、うな丼ですよね、これの柔らかいバージョンを笠井食堂さんで提供されて、私もいただきました。とっても柔らかくて、本当にこれだったら、お年寄りの方とかですね、お口がちょっと動かすのが難しい方も食べれてんやなと本当に思いましたんでね、こういったことがこれから広まっていけば、いろんな施設でも食べやすく、しかも見た目にも美味しそうですんでね。
ありがとうございます。
はい、思いました。はい、それでは中山さん、今日の感想はいかがでしょうか？
はい、先ほどハミンちゃんの役をしておりました中山美穂と申します。今日は、神田さんに、先日こうだし巻き卵の劇をこの大切な大切な最終回の時に演じてもらってもいいよということを言っていただきまして、私たちの本当に熱い熱い思いが詰まっただし巻き卵をリスナーの皆さんにお届けして、お口の啓発ということでさせていただくことになりました。目の見えない方と普段眼差し農園とかタンデム自転車で関わらせていただいている中で、そういった私たちが普段学んでいることをぜひお伝えしたいなということで、ラジオなら目の見えない方も聞いてくださるということで、きっかけをいただいたことにすごく感謝をしています。
はい、はい、ありがとうございます。それでは吉岡さんはいかがでしょうか？素敵な演奏を聞かせていただきましたが。
いいえ、ありがとうございました。思いがけないこう経験といいますか、はい、なかなかこうラジオに出るなんてっていう思いの、ね、はい、中でだし巻き卵が厚焼き卵になるぐらい何重にも折り重なっていくんではないかなっていう一歩をこう今回は感じました。はい、
はい、ありがとうございます。神田さん、いかがですか？皆さんのお話伺って。
はい、私はね、私だけ の、 言葉やなしに、これはやはりエグフンマイズのジェネラルマネージャーのね、時岡さんのご配慮で、こういう一番最終的に皆さんに伝えられる素晴らしいラジオスタジオからね、流させていただいたことは本当に感謝するばかりでね、皆様 の、 活動がやはりこれからはつながってみんなに元気つけるような発信をまたいろんな形で考えたいと思いますので、 また一つ皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございます。で今あの神田さんも言って今スタジオ実はこれいつものスタジオの外で収録していただいて、自己紹介のところでも笠井さんがおっしゃられましたが車椅子ユーザーなのでスタジオの中に残念ながら入れないということでスタジオの横の部屋にマイクとかいろんなセットをしてもらって吉岡さんはエレクトーを持ち込まれてで収録を今日はしていただきましたが、はい、あのとっても素敵な収録になったのかなと思いますがその他にもですねゆかりのある方ということで、このね放送にも出ていた野島さんももしよかったらおられるので、うん、一言いかがでしょうか。
はい、あの本当に縁の、まあ、言ったら2年間ねあの白いの次のカンちゃんの前にももう子は不自由だけれどっていう番組もありましてあのとご縁をいただいたことをとても嬉しく思いましたしそれから FM 舞鶴さんのおかげで神田さん言われたように本当にいろんな方に視覚障害っていうものにあのついてご理解をいただけたと思いますしあの一つ いあの何かその、私たちじゃないと投げかけられないものを神田さんが一生懸命堤さんと一緒に投げかけてくださって私たち視覚障害者の立場は随分と変わったと思います。あのそしてものを言わせていただくということ分かっていただくように理解できるお話をさせていただくということに対して大変本当にあのいい機会をいただいたなと思って心から感謝申し上げます。一つ の扉が閉まるということですが一つの扉が閉まるということは次の新しいドアが開く可能性があるということでこれからまた皆さんと心を合わせてどっかあの いろいろな意味であの視覚障害のみならず障害のあるものがの本当に大手を振って皆さんの中で生きていける世の中になるための何かまたあのいい投げかけをできていけたら嬉しいなと思います。本当にいろいろとお世話になりましてありがとうございました。
ありがとうございました。あの
最後マイクに当たっちゃったんでありがとうございましただけ普通に言っていただいていいですか。
はい、ありがとうございました。お世話になりました。
はい、それからもう一方小川さんと言われまして、シノゲンという音楽グループを中山美穂さんとされてまして今日は合唱参加でミュージシャンとしては黙っておれないということでこらえてますので一言お伺いしましょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、普段は、タンデムの参加それから、農園の方で作業とさせていただくですが、先ほど中山さんからも言っていただきましたけども、シノゲンとして私はあのギターとボーカルとそれから中山さんは詩の上であの皆さんの前で一緒にあの音楽を楽しむということをさせていただいております。今日はあの、まあ、自分はメインではありませんでしたのであの気楽な立場で聞かせていただきましたけど最後であの、まあ、合唱に参加できまして貴重な体験となりましたのでありがとうございました。
ありが
とうございました。
最後さん、最後吉田さん締めてくださいな。
はい、皆さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、劇の中であいうべ体操感染症対策とかであのやってる小学校があるっていうのニュースなんかで見たことがあるんですけれども誤嚥とか認知症にも効果があるということでまた一つ気づきをいただきまして、ね、この番組12回で一区切りということで振り返りますといろいろと込み上げる思いもあるんですけれどもこうしてにぎやかに12回迎えられましたことを本当に感謝いたします。皆さん本日はご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。